イドネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。
はい、明けまして。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
はい、今日は子連れでのスタジオ入りということですが、
今日までですもんね。
はい、そうなんですよね。まだまだうちの子も宿題に追われているようですが、いかがでしょうか。
まだです。帰ったら宿題をするという約束をうち
なるほど、
ね、最初はこう予定通り行ってたんですけどね、
はいはい、
ね、もうやっぱりどうしても苦手なものは後回しになっちゃって。
そうなんですよ、で、やっぱり子供の性格上苦手なものを先にこなすっていう子もいらっしゃるみたいですけど、まだまだね、低学年のうちは好きなものからってなりますよね。
でも夏休みは割とこう生活のペースが作りやすいかなと思ったんですね、
はい、
今までは私自身は保育園ママだったのであんまり夏休み関係なかった、で小学生になって夏休み、
はい、
まあそうすると40日もあるからこう
調整が効く、
ね、はい、作ろうということもこちらもね、心してやっていけますけどね。
はい、
冬休みはまず年末は親も大人も慌ただしい。
そうなんですよ、
ね、やらないといけないことが山積ですし、
そしてまあいっかって言って年末年始からちょっとこう夜遅くまで起きて、
そう思いました。
そのままの延長で三が日みたいな感じですもんね。
お正月はこうもうやっぱりみんななんかこう甘えさせていいや、
はいはい、
ね、年末の大晦日から、大晦日って本当に大人から、なんていう、小言を言われずに夜更かしができる日じゃないですか。
そして大人も起きておきたいからね。
そうそうそう。
まあ、いっかってなりますよね。
その流れで、つい1月も、ね。
そうなんです。
そして、甘々ね、過ごしてまして、
今、帳尻合わせにすごく大変
と。明日起きれるんだろうかと。
大丈夫かなと。
ね。
本当そう思いますよ。
ええ、
でもまあ、始まりますのでね、3学期はあっという間ですし、
そうそう、
クラス替えがあるところもありますしね、にもうすぐに次の学年の準備になりますから ね、
きっと明日は校長先生が1月は行く、うん、2月は逃げる、3月は去ると昔から変わらない、ね、言葉をおっしゃるでしょうし、でもこの近くの慶吾小なんかは2学期制というふうに言ってたので、
うん、
通知表はなかったそうです。もうここのもうねすぐお膝元の、
なるほど、そういう学校も増えてきてるんですね。
だからなんか、ピンときませんっていうようなお母様方の声も聞いたりして、
あ、なるほど ね、
まあ本当に大人も子供もなまった心と頭と体を、はい、うん、まあね、少しずつ調整、今日は七草がゆの日でもありますので ね、調整していかないといけないかなという感じです。
はい、
はい、
さてさて、もう年始、
はい、
早々に気になるニュースを、
はい、まあ今月はセンター試験ですね、ともみさん、もうみきさんのともみさんなんかはもう、
いよいよ
もう
10日前です、ね、10日前、9日前ですね、
9日前ですね、
プラス私立のですね、願書と受験料をぼちぼち納めなきゃいけないなっていうところですのでね、
ちょうどほら今年はまだインフルエンザが流行ってないからよかったですよね。
そうですね、
でもやっぱり冷たいものは食べない、生ものは食べないっていうのをやっぱ冬休み中からやってるので、私も一緒に、
そうです、
はい、
もうこれは受験生ご自身だけでなくてもうご家族皆さんがね、
そうです、もうなんか家族みんなで一丸となって戦うみたいな、
そうですよね、
そんなイメージですね、
ですよね、
はい、もうでもなんかもう嫌ってこのカウントダウンみたいなのが嫌だから、もう 今受けたい、もう結果はどうでもいいから、もう今受けたいって言ってぼやいてますね、
まあ本当にそうやってすごく今センシティブになってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよね。でちょうど今年に入りまして西日本新聞1月5日の朝刊に一面トップに9大文学部理学部横断の新学部として新創生科学部が2018年度にも創設することが分かったということで、まあ本当にとても内容を見ていると面白いかなと思うんですよね。これビッグデータ、膨大な情報の分析や人工知能、エネルギー問題などの分野で時代のニーズに対応するということなんですね。で今人工知能も非常に 今、はい、注目集めてますよね。まあ皆さん分かりやすいところではスマートフォンなんかの Siri なんかもそうですよね。人工知能の集積でもありますけれども、うん、まあ本当にこういったことを専門に、今までだったらこういった分野というのは理系の分野というふうに言われてましたけれども、それだけではなく文系の心理学などそういったものも勉強していくと、多方面からの研究をやっていくということなんですよね。で、現在九州大学にはさまざまな分野に通じた人材育成を目指す学部温暖型の教育課程、 1,2 年生の教育課程としての21世紀プログラムはあるんですけれども、これの発展系としての新創生科学部なんですね。で、計画によると進学部の学生は1年時に哲学、これはもうどちらかというと文系系ですね、哲学や社会思想、それから物理学、統計学などそれぞれの科目を必修で、2年時には人間生命か人と社会か、アジアと日本か、地球環境か、その4つの専門分野から研究テーマを選ぶそうなんです。定員は130人で、留学生も積極的に受け入れ、英語による講義のほか、なんとですね、日本人学生には3ヶ月から1年間の留学を義務付けるそうです。
義務付け
ね、どんな風な学科になっていくんでしょうね。で、入試は記述式のほか、面接や小論文など多面的な選抜を検討しておるということで、九大の幹部の方の話には、九大の H を結集し、どの分野職種にも適用でき、未踏領域でも主体的に課題を見つけて解決できる多様な人材を育てたいとしているということですね。楽しみですよね。
はあ、いよいよなんか進化していってますよね。で、大学の学部も以前の私たちのイメージする学部じゃないですよね。
う
ん、
そうね。だからよくエイドネットカフェでも文系だからとか理系だからとか話してましたけど、はい、もうそういう垣根も
フラットになってね。
なっていくと、はい、すごいなぁと。
はあ、これは、まあ、特化したね、学部ですので。
ね、またね、九大受けてみたいなぁと、地元にいて、こういった素晴らしい学ぶ場があるっていうのはいいことだと思いますしね。でもきっと他の東京、関東や関西でも、またこういった動きが出ているでしょうから、まあ、本当に、今、親の今の情報というか知識だけではない、さまざまな新しい情報というのも出てくる時代だなと思いますので。
なるほど、
ね、親の概念だけでこれがいいと思うよとは進められない時代かなとは思います。そうですね、
はい。いやー、ちょっともう私たち の、 感覚では、この内容までも本当どんな風になるかもわからないし、ね、この学部に出たらどういう風な方向に進むかっていうのもまだ未知の世界ですね。
本当ですよね。
でもすごく地元からっていうのがね、
いや、いいと思います。
嬉しいですね。
いいと思います。今ちょっと話はそれますけども、はい、親御さんたちに今ちょっと今までだったらピアノやスイミングっていう習い事の他に、はい、今親御さんたちの間で少しこうやってみたいかな、子供に習わせたいかなと、これはどちらかというと年齢が小さい子ですよ、親御さんが言ってるのが今結構プログラミングなんですよね。
あ、やっぱそう、
ね、プログラミングをちょっと学ばせてみたいかな、でもその理由聞くとはっきり言えない親御さんたちが多いんですよね。
シンガポールとかね、もうメジャーになっているというかね、子供さんのね、お稽古事の中にそういうの入ってますけれども、ね、
で、福岡でも少しずつそういったことを学べる場ができてきてるんですが、まあ、物事を論理的に考えられて、そしてイメージする、もうイメージ力もつくっていうことで言われてるんですが、でも私思うんですけれども、プログラミングもちろんいいんですけれども、日本にはもともとそれ以上のっていうか、そういったことふさわしい同じような習い事ってあるんですよ。それ何かというとですね、囲碁、それから将棋、これだから今見直されてるそうです。
そうなんですね、うちの娘も将棋は結構好きでよくやってるんですけど、私たち自身がこれがどういうふうにいい影響を与えるかっていうのは分からないので、 まあ、その横目でこうずっとやってるのを見るっていう感じなんですけど、うん、今一度その今昔からある そして大人もやっていて、まあ、おじいちゃんまでやってる、うん、おばあちゃんまでやってる、そういったあのお稽古事のこう良さっていうのを掘り起こしたいです ね、
うん、だからね、囲碁や将棋は次この手を打つとどうなるんだろうとか、なるほど、相手がどういった手を打ってくるんだろうとか、そういったことでのイメージする力、想像する力も出てくるし、はいはい、そしてリズメで考えていく、うん、なぜならここをや次この手を打つと次はこうなるで、だからとリズメの論理的に考える力もついてくるんですよね。
そして相手で、うん、対戦相手によっては臨機応変さが必要ということになりますよね。
なんです、だから本当にこの理系文系横断のじゃないですけども、幼い頃からどちらもこうバランスよく身につけることもできる、
なるほど、
いい習い事でもありますから。
今の小さい子の囲碁クラブとかあってますね。
そうそうそう、
あ、
そう、ちなみにですね、この近くの児童館、
はい、
今年の初めに、囲碁クラブ将棋クラブの募集、
うん、
すごく安かったんですよ。
あ、そうなんですね。そう、
毎月300円か500円か、ちょっと定かに、それが小学校からもらってきたんですね、チラシ、
はいはい、
私は東区在住なんですけれども、中央区の児童で抽選ですと、往復はがきで送ってくださいと、まあ、そんな1年生で習う子いるかなと思って送ってみたんですよ。見事に抽選外れました。すごく多かったみたいです。
うん、しかもまあお値段もそうですし、あと場所もそんなに取りませんし ね、
そしても今こういったそういった能力が身につけることも楽しくできるんだったらいいなということで、
いいかもしれないです、うん、日本の良さはそのバランスっていうね、バランス感覚とかバランスを取るっていうことにすごく重視されてますので、うん、そういった意味ではいいのかもしれないです ね、
いいですよね。だからちょっと来年もまたもう一度トライしてみようと思ってるんですけれど、ね、こういった情報もありますのでね。
なるほど、はい、はい、では今日の一曲をお送りしましょう。小泉今日子で夜明けのミュー。時刻は11時15分になりました。今日もリスナーの鹿太郎さんから、はい、ご挨拶が来ていますので、ね、
嬉しいです。もういつもありがとうございます。
はい、もう聞いてくださっています。
ありがとうございます。鹿太郎さんも福岡以外の方なん
ですか？奈良県の方ですね。
奈良県、うわ、
はい、
ね、他にも本当福島の方やいつも言ってますけども、うん、大阪の方とか聞いてくださってますので、うん、
ね、
うん、嬉しいなと思います。嬉しいです
よね、はい、励みになります。
は
い、さてさて今日のテーマなんですけれども、
はい、ですね、よくこう今今年私テーマ何にしようかなと思いながら来たんですけど、はい、今年の目標ということも、もう定められたり、まあ、まだの方もいらっしゃるかなと思うんですね。で今ちょうどセンター試験がもう間もなくということで、まあ、今いろんな意味で、ね、努力されている方たち多いと思うんです、はい、でこの努力っていう言葉が大好きな人とこれから苦手な方って2ついると思うんですよね、
はい、
でも努力しなさいって言われてこうがむしゃらに頑張ることがこれが好きな人、ここのコミテンさんの控え室にも松岡修造さんの日めくりカレンダーがありますけれども、うん、
はい、
まあね、そういう感じで熱い感じが好きな方もいるかと思うと、うん、けど、なんかちょっとそれが苦手だなっていう方もいらっしゃる。で、うん、でも努力をしなければな、好きな人はいいんですよ。しなければいけないと思っている人たちはしなかった時って自分が怠けていると思われるんじゃないかと思っている方って結構多いかなと思うんですよね、うん、また怠けてたでしょ。例えば先ほどの冒頭のお正月もそうですよね、はいはい、年末もだらーっとしてた、もう努力してない、何にも体を鍛える努力もしてない、勉強する努力もしてない、もうダラダラダラダラしていたと、うん、でそう見られるのも嫌だ、うん、言われるのも嫌だからしぶしぶやってるっていう方もいるかなと、はい、だからどうしても努力の反対は怠ける怠惰っていうふうに思われがちなんですけれど、これ調べてみるとですね、努力の反対英語ではエフォットレスっていう単語があるんですよね。
私もエフォットレス、
そうそう、努力が少ないレスですね、うん、でこれどういうものかというと、
はい、
うん、意味としては楽々としたとか自然な 骨を折らずに楽にしているように見えるということ、いわゆる白鳥なんです。
あ、努力、
水面の下でバタバタやってるけれども、はいはいはい、楽々とした自然体。
じゃあ反対の怠けるっていう意味ではないんですね。ないんです
よ。面白いなと、うんうんうん、だから日本人ならではの努力の反対は怠け者だという感じではなくって、英語にはこういうものがあったんですよ。
そうなんですね。いや、まずね、努力をしますってね、うんうんうん、宣言してしまうと、うん、ちょっとでも緩んでたらしてないじゃないかって言われるかもと思って、大体努力をしますみたいな言葉を発しないようにしてるんですよね。それベースに、やっぱりこうものすごく頑張らなきゃいけないというのがあるからでしょうね。ね、分かります、その感覚。
そう、ダイエット、まあね、ダイエットなんかにしても、うん、
宣言してしまわない、
と努力するっていう感じにすると、
手を抜いた時に
手を抜いた時に、うん、もうそしてそのやってない、もう怠けるとそのダイエットが台無しになるんじゃないかと、うんうん、でもちょっと視点を変えてみて、この楽々としたとか自然体で、うん、でもやることはやってるんですよ、うん、骨を折らずに楽にしているように見えるっていう、これすごくいいなと思ったんです。
本当ですね。
で、私は今年、あ、こういったものも、例えば今世の中のお母さん子育てに大変、子育て頑張ってますし、ね、それからあの子育てって言えるような年齢、子供さんがもうそんな年齢じゃないけれども、受験生の母として頑張ってますっていうお母さんたちとかも、うん、これいいんじゃないかなと思うので。
そうですね、うん、なんなんねばならないっていうのは勝手に自分たちが決めてるとこありますからね。
で、考えてみたら、本当に自分が好きなこととか、うん、やりたいことっていうのは自然と努力してますよね。
そうですね。
毎日少しずつこう、お料理が好きな方だったら新しい料理ちょっと開発じゃないけど、はい、ね、あのやってみようかなとか、これこうしたらどうなるんだ、寝る間も惜しんで、例えばお弁当も作る方もいらっしゃるでしょうし、編み物する人とかハンドメイド今もブームでもありますからね、うんうん、私もやっぱり自分が好きなことをしている時っていうのは、うんうん、あ、やっぱり寝る、
うん、暇も
惜しんでですよね。
あ、そうですよね。だからやっぱりこう無理に自分に貸すというか、こう無理に自分に与えることはないんですよね。この努力をしなければとか、
そうそうそうそう、
なんかこう自分を縛るような、うん、そういうことではなくて、
うん、なので本当にあの、まあ、一つの提案として、今年はエフォットレスで、
そうですね、
危機としてエネルギッシュに活動するということもいいんじゃないかなと思います、
は
い
は
い、
本当ですね。
これはニコニコしてて、ね、本当に、まあ、いつもこう笑顔でいながら、はい、うん、やることはやっているけれどという感じで、たまには休む、息を抜くこともあってもいいというような感じで、うん、
やっぱり自然体にこう、うん、らしさをね、うん、損なわずっていうのは大事ですね、う
ん、大事ですよね、うん、よくあの合気道なんかをする方たち、うんうん、上手な方なんかはですね、よくこういうのを やりますね。力入れると反発、手は反発するんです。相手が力を入れていてギュッとするとこうどうしてもこう浮き上がったりするけれども、力を抜いているとこうしてもさらんと反発はしない、
はいはいはい、
うん、やっぱり力を抜く自然体でいるっていうのはすごく大事だから、合気道とか空手とかする人たちはいざという時には本当にそのいい意味で力を抜くってことやってますもんね。
確かに、こうなんていうか、しなやかにそれを受け入れてっていう ね、 そうそうそうね、柔軟性を感じますよ ね。
これまさにエフォットレスかなと思いますので、はい、まあ、一つ今年の生き方のご提案として、はい、エフォットレスというのも努力や怠けの以外にもあるということをこの場でお伝えさせていただきたいと思います、
はい、ありがとうございました、はい、時刻は11時22分に向かっております。さて、今日の名言をお願いいたします。
向上とは変化である。完全になるとはしばしば変化することである。ウィンストン・チャーチルの言葉です。向上とは変化である。完全になるとはしばしば変化することである。英語でもこれ書いてありました。 To improve is to change. To be perfect is to change often ということで、ねえ、うん、向上とは変化であると。完全になるとはしばしば変化することである。まあね、変わらない ことが大事なこともあります。日本の風習だとかね、そういうのもあるけれども、ね、
ただその向上していってるのが変化であるっていうのは、うん、理解できます ね。でも完全になるとはしばしば変化することである、この、意味奥深いですね。
奥深いですよね。これ全然ちょっとこの教育問題とは離れますけれども、はい、いくつになっても美しい方たち、昨日ですね、私シニアの集まりにちょっと仕事で行ったんですね、うんうん、65歳以上の方が集まる場、うん、もうすごい熱気だったんです。300人ぐらいが日光ホテルに集まってまして、うん、でそこでのモデルさんのグランプリとかもあったんですよ、うんうん、で70歳ぐらいの方とかもいる、お綺麗なんですよ、うん、でもそういった方たちで見てるとメイクも今風なんですよ。だからほらもうずっと昔のメイクやってるわけじゃないんです。
なるほど、
うん、少しずつメイクも変わってるわけなんですよね、時代によって ね、
うん、
ね、よくこんなこと言ったら炎上しちゃうかもしれないけれど、昔綺麗だったけれども、あら久しぶりに会うとあらって思う人、ずっとそのまんまの髪型やメイクやファッションしてるとかありますよね。
ありますね。
やっぱり完全になるとしばしば変化することだなと思いました。
そういうことか。
やっぱそういうこともあり、美しさに関してもそうですし、だから生き方もそうかなと。
そうか、
ね、考え方も
思考も
ね。
なるほど、うん、なんかファッションも、うん、その時その時時代に応じてしばし、変化して
変化して、
ちょこっとずつですけど ね、はい、うん、それがまあ完全に近づくというか、うん、なるということなんですね。
だと思います、うんうん、だからやっぱり人には先ほどのエフォットレスじゃないですけれども、人には分からないように見えないようなところで変化していくっていうのもいいかもしれないですよ。
本当ですね。
それも、うん、今回ご提案させていただきたいと思います。
はい、今日も素敵なメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。